皆さんは12年に一度午年に執り行われる御船祭りをご存知でしょうか。御船祭りは鹿島神宮最大の祭典、湖上で繰り広げられる一大絵巻は圧巻で、見る人の心に感動を与えることでしょう。このコーナーでは2026年9月に迎える御船祭りの魅力や見どころをご紹介していきます。鹿島神宮へはご案内は水井美沙です。それでは鹿島神宮神職権禰宜の村山雅弘さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年は来年に御船祭りを控えた神幸祭観光祭でした。終わってみていかがだったでしょうか。
はい、まず今年も無事に神社にとって最も重要なお祭りの例祭をはじめ神幸祭観光祭を滞りなく執り行うことができましたのは、竹三日槌の狼様のご神徳と皆様の熱い崇敬によるものと深く感謝しております。来年が御船祭りだからといって祭典自体が変わるものではありませんが、神職をはじめ氏子崇敬者の皆様、地域全体でいよいよ御船祭りを迎えるんだな、そういう機運が高まっているのはひしひしと感じる例祭神幸祭観光祭でした。
はい、わかりました。皆様本当にお疲れ様でした。改めて神幸祭についてご説明いただけますか。
はい、簡単にご説明いたしますと、神幸祭とは神様や天皇陛下といった尊いお方の外出が幸せをもたらすと信じられていたことに基づくもので、これを御行きと言います。神様のご分霊がご神輿にお移りになり外出されることを御行き、ご神幸のことを言います。神幸祭は神社の祭礼の中でも特に重要な儀式の一つと位置づけられていて、神様が氏子地域を巡行することで神様のお力を示し、氏子の方々と神様とのつながりを強める機会とされています。
はい、なぜ御船祭りというのは執り行われるのでしょうか。
御船祭りについて書かれた最も古い記述は約1300年前に書かれた日立不動記の中に、年ごとの7月に船を作りて角宮に納め祭ると書かれております。不動記とはその土地の歴史や文化等を記載したものですから、1300年よりも前に御船祭りは執り行われていたことになります。その昔、鹿島の周辺には内海が広がっており、陸路よりも水路での交通が盛んでした。船というものがとても重要であり、日立不動記や鹿島神宮社礼伝記にも神様と船の関係性は深く書かれています。御船祭りが執り行われる理由は諸説考えられますが、鹿島香取の狼様に存分にお力を振るっていただくために船を奉納したところから始まり、関東の国づくりに大きく活躍をされた鹿島香取の狼様への感謝とご神威を高めるため、天下太平諸願成就魔人退散を願う人々たちの手によって、世の中の情勢に合わせながらも今もなお御船祭りが執り行われているのです。
はい、1300年よりも前に御船祭りが執り行われていたということで歴史を感じますね。なぜ御船祭りは毎年ではなく12年に一度行われるのでしょうか。
はい、諸説ございますが、馬は方位で表すと南の位置にあたり、陰と陽でいう陽が最も極まった動物であると考えられています。そのことからも馬年は情熱的で活気に満ち溢れた行動力が一番高まる年とされています。武神、日本の守護神、鹿島の狼様のご神威を高めるための鹿島神宮最大のお祭り御船祭りを行うのに最もふさわしいのは馬年であるとして、現在も12年に一度馬年にあたる年に執り行われています。
はい、よくわかりました。それでは来年の9月1日から9月3日のお祭りの流れについても教えてください。
はい、9月1日は10時から勅使三光例祭が執り行われます。
はい、今勅使というお言葉がありましたが、こちらについても教えていただけますか。
はい、 神様に告げ知らせる言葉が記してある御祭文というものがございますが、勅使とは天皇陛下の御代理として例祭の祭典中に御祭文を鹿島の神様、大神様に奏上するお役目を担っている方で、宮内庁より差し使わされます。例祭は神社にとって一年で一番重要なお祭りのことであり、さらに天皇陛下の御代理である勅使が参考されますから、普段よりもより特別な例祭なのです。夜8時には神幸祭が執り行われ、御神輿は一旦安宮に安置して建て祭ります。
はい、御船祭りというと9月2日だけという認識なんですが、それで合っていますか？
御船祭りとは9月1日の例祭を皮切りに、御本殿から大神様が出立し帰着する9月3日の観光祭までの一連の諸祭典を御船祭りと呼んでおりますが、一般の方からすれば9月2日が御船祭りという方が認識しやすいと思います。9月2日の朝8時、安宮初夜祭が行われ、鹿島神宮の大鳥居から約2000名の愚部員による陸上行列を組み、大船津へ御神輿が出発します。
はい、2000名の愚部員ということなんですが、この愚部員とはどのような方々でしょうか？
はい、愚部員とは天皇陛下や将軍などの尊い方のお供として使える人のことを指しますが、祭礼の場合、御神幸の際に異義物を持ち、お供の行列に加わる人のことを言います。異義物とは御神幸の異様を整えるために、つまり重々しく立派であるように見せるために捧げ持つ道具、例えば弓矢、太刀、盾などのことを言います。
あ、そうなんですね、よくわかりました。そしていよいよ御座船に乗られるんですよね？
はい、午前9時半ごろ、御神輿が御座船に放載され、いよいよ水上渡御が行われます。ワニ川から外名坂浦を渡り、香取市の加藤津にある忌み食いまで進みます。そこで香取神宮の神職によりお迎え祭が執り行われます。香取神宮の宮司が鹿島の大神様の前で祝詞を奏上するのですが、これは非常に珍しいことです。対岸の潮来市の鹿島では賑やかに奉祝行事が執り行われ、盛大に御神輿をお迎えします。午後1時半ごろに御座船は潮来の鹿島を出発し、大船津へ向かいます。大船津に着きましたら再び陸上行列を組み、御神輿は鹿島神宮の楼門の前に建てられた安宮に再び安置されます。9月3日は午前10時に安宮祭、午後3時に観光祭が執り行われ、御神輿が本殿に帰着し、12年に一度の大祭が無事執り納められることになります。以上が9月1日から9月3日の大まかな流れになります。
はい、3日間の流れがよくわかりましたね。ありがとうございます。それでは最後に御船祭りの注目していただきたいところはどんなところになるのでしょうか？
そうですね、御船祭りをご覧になる上で注目する点としては、まず鹿島神宮の大鳥居から大船津まで総勢約2000名の愚部員による陸上の行列ですね。先ほど神幸祭のお話をしましたが、船での御神輿の水上渡御が行われる鹿島神宮最大の御神幸が御船祭りということになります。やはり80隻以上の船を引き連れた大船団が川を渡る姿は御船祭り最大の見どころではないでしょうか。前回の御船祭りでも河川沿いや高速道路の下に人が通れるところがあるんですが、そこで雄大な水上渡御をご覧になっている方がたくさんいらっしゃいました。他には香取市の加藤津で行われる香取神宮のお迎え祭は、鹿島の神様と香取の神様が再会する非常に意義深いお祭りですので、対岸の潮来市での奉迎奉祝行事も賑やかに行われ、見どころの一つだと思います。
はい、今から来年の御船祭りがとても楽しみになりました。今日は鹿島神宮神職権禰宜村山正弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿島神宮アワー、このコーナーは 鹿島神宮の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。それではまた。